山花。
明日も。
いい天気。嫌な始まり方しちゃったな。はい。人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。この番組では、山花地区に関わる8チームの話し手が、毎週交代で山花の町づくりや芸術文化、中島公園や旭山公園の自然の話題、お店の紹介など、さまざまな話題をお届けします。この番組は FM78.1MHz、ラジオカロス札幌からお送りしています。先に宛先を言ってしまいますね。山花明日もいい天気では皆さんからのメッセージもお待ちしています。番組へのお電話は 622-2222、 ファックスは 622-2223、 メールはrequest@radiocaros.com。 メッセージには番組名、山花明日もいい天気とラジオネームを書いてお送りください。番組へのご意見ご感想もお待ちしております。この曲かけてとかっていうね、リクエストもありましたらぜひお寄せください。さてですね、今日は、ラジオスクールバンドの日でございます。山花地区は吹奏楽スクールバンド盛んな地区ですので、お聞きになっている皆さんにもそういう音楽に親しんでもらおうかなと思っております。今日は、武田のりえと、息子の武田天は今日風邪のため欠席ですが、旦那がハチさんが、
はい、旦那なんだ、
旦那なんだが、なんかいます。います。さっきの舌もって言ったのはね、うちのお父さんでした。びっくりしました。なんか変なアドリブ聞くよね、なんかね。
いや、期待されてる
か。あ、期待されると弱いんだ、うん。はい、頼れるスイッチマンは米子雅治くん。CM を読んでくださるのは後口さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、ゲストをお招きしておりまして、スクールバンドを長年指導されている斉藤和弘先生においでいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
斉藤先生に前に来ていただいてから1年ぐらい経ちますよね。
1年3ヶ月か半年
ぐらいですよね。
それぐらい経ち
ますね。前に来ていただいた時はね、あのアンコンにまつわる、アンサンブルコンクールにまつわるお話をっていうことで、
ね、そうですね、サックスを中心にお話しさせていただきました、
ね、そうですよね。今日はですね、今日斉藤先生に来ていただいて、テーマはですね、絶対音感って何、ドがドじゃないってどういうことっていうテーマでお送りしたいと思うんですけども、絶対音感って言葉はね、あんまり音楽親しまない人でもなんか聞いたことがあるかもしれないんですけど、それが一体何なのかっていうのは、実はね、私もよくあんなことだろうっていうことは分かってるんですけども、
はい、
そのテーマで、絶対音感っていうのは、何って言ったらいいんでしょうね。
厳密に言うとまだ定義はされていないようなんですけども、
そうなんだ。
ただ大雑把に言うと、例えば、はい、どの音を、うん、これはどの音だっていうふうに識別できる、音楽を感じる力のことというふうに捉えていただけると分かりやすいかと思います。
なんかポーンって弾いて、これ何の音って言ったら、その音がミなのかソなのか、はい、ドなのかって聞き分けられる力っていうことですね。
そうですね。あるいはその逆で、この音を出してくださいと言われたときに、その音を出すことができる、
自分でね、
はい、
できる。父ちゃん
俺もんち
そうだったね、うん、そもそもね、
そのような感覚を総称して絶対音感と呼ぶことが多いようですね。
絶対音感、私は絶対音感ないんですよ。
あ、そうですか。
残念ながら、いや、さっきね、番組が始まるちょっと前もこういう話をについて、こういろいろ盛り上がっていたところだったんですけど、あの絶対音感のある、斉藤先生は絶対音感ある。
そうですね、非常に、まあ、狭い絶対音感かもしれないですけども、一応あるとは言えると思います。
絶対音感私ないので、全然こう何を弾かれても、なんだろう、メロディーは覚えられるけど、解明、いわゆる解明ですね、はいはい、ドレミファソラシドっていう解明で捉えることは全然できないんですけれども、はい、どういうふうに聞こえるんですかね。ドレミでやっぱり捉えて聞こえるっていうことなんですかね。
例えばですね、オーケストラのチューニングしている部分なんかを聞いたことがあるかと思うんですが、
始まる前の時ね、
オーボエが 最初にラの音を伸ばすんですけども、うんうんはい、そのラの音が伸びた時にラーとしか聞こえない。
あー、わかりますか、お聞きになっている皆さんというか今旦那にな
んでこっち振るんだ
よ。いやいやいや、うん、
で私の場合それが非常に曖昧で、例えば最近のオーケストラはそのアーの、まあ、ラの音ですね、その音を 442Hz という、あの音で出す周波数で出すことが多いんですけども、それが440だろうが441だろうが私にはラに聞こえるという、そういう意味で非常に曖昧な絶対音感という表現をしたのはそういう意味なんですよね。分かる人にとってはその 1Hz の違いも聞き分けられるようです。
やだな、なんか嫌じゃない？
嫌だよね、あのチューニングピーって入ると、うん、え、何今日は441なのとか言われたらムカッとくるよね。
ムカッとくるよね。すいませんねって感じになる。あのうちの旦那はですね、ええ、ライブハウス の PA をやっているんですけれども、はい、そういう人たちは周波数にはなんか関係あることあるよね。
まあ、
マイクチェックする
するときはね。でもあれ全然音階と関係ないから、
うんうん、ないけど、
あの 100Hz、 125Hz、 160Hz、 200Hz、 250Hz、 ブデデデデデって、あの倍オクターブでは飛んでくんだけど、オクターブの間は3分の1間隔だから、どの音にも当てはまんない、
うん、ああそうなんだ、うん、
なるほど。
それを考えると、じゃ あのポーンって鳴らされてその音が 442Hz のラの音だって分かる人と、
はい、
ラだなって思う人と、
なんと
なんだか分からないっていう、大体ここに大雑把に3種類の人間がいることが分かりました。それでもあのその絶対音感がある人とない人っているっていうことは、
ええ、
訓練でつく。
そう、
なのかな。
私の場合、記憶にあるのは、うん、その子供の頃に習っていたピアノの先生がですね、最後の5分ぐらいこう長音といって、じゃあ後ろ向いてって言われて5線譜を渡されてですね、はい、その先生が弾いたピアノをこう書き取る練習をしていったんですね、週1、それをやっているうちに何も苦労せずに身についてしまったので、どういう訓練をすればっていうのが正直わからないところなんですね。
それはじゃあ斉藤先生の場合は毎週1回5分間聞き取るっていうのを続けた結果取れるようになっ
ついたと思われます。
うーん、私も恥ずかしながら、もうさっきも言っててゲラゲラ笑ってたんですけど、ちっちゃい頃ピアノ習ってたんですね、
はい、
いやいやね。いやいやいやでもない。好きな曲は喜んで弾き、
はいはい、
気に入らない曲だとさっぱり練習しないみたいな、そういうダメなあのピアノの生徒だったんですけど、やっぱり同じように、曲の練習が終わったら、
はい、
まあそれこそ5分ぐらいだと思うんですけど、五線譜を渡されて書きなさいって言われて身につかなかったんですよね。
この違いは何なんでしょうね。
そもそも素質、え、あ、なんか旦那がすごいなんか言いたそうかもしれない。
才能じゃないですか。
才能の違いなんだ、ムカつく。そうなのかな。でもそれが楽しかったってことなんですかね。
楽しいとも思ってない、 なんていうかもう、うん、全く苦にしてないというか、自分にとってはすごく当たり前っていう感覚だったので、だからこうみんなもそれができると思ってた時期があったんですよね。それであの小学校の時なんかはちょうどファミリーコンピューターが流行った時代でして、その時のテーマ曲なんかを教室でオルガンで弾いたりすると、え、なんでお前弾けんのよってことで、す
ごいだって聞き取れるじゃんっていう話、
だってそんな聞いたらわかるでしょ。でも周りの人は、あ、それがわからないんだなって気がついたのが小学校の高学年ぐらいなんですよね。
だ、和音でも単音のメロディーだけじゃなくて和音でもちゃんと聞き取ることができるっていうことですよね。
ここからがですね、ちょっと深い話になって
、深い話ぜひ聞きたい。
あの和音は、これは本当に普段聞き慣れている和音ですと、その和音の響きそのものを覚えているので聞き取ることができるんですよ。あまり聞き慣れない、例えばぐしゃっとしたような、同時に指をくっつけてこうピアノの鍵盤とシャッと弾いたようなものだと私は聞き取れないんですよね。ところが先ほど言ったような人たちの中にはそれを全てこう一音一音聞き分けて聞き取ることができる人もいるようなんです。
どんな耳なんだろうね。
ただあの理屈で言うと、あの和音ってるじゃない、で全部完全位相がぴったり合ってたら、あのその音色がどうだか分かんないと、どの和音だかは理屈では聞き取れない。
待って、位相って何？
要は波の始まるタイミングが全部ぴったりだったら、うん、こうずれてたらさ、逆にずれ途中でずれたら、あ、このずれた音これだって分かるけど、うんうんうんうん、みんなぴったりに動かれちゃったら、うん、あの倍音がどう入ってるかが分かんなければ、
うんうん、
そう、一番下の音の倍音が鳴ってんのか、それが和音として別の音が鳴ってんのか、うん、それは理屈では誰にも判定できないはずだから、
はは、耳が良すぎるとかえって分からないかもしれない。
いや、そういう意味じゃなく て理屈で原理的に不可能だっていう。
ただピアノの場合は平均率で調律されてるので、うん、もしかするとその完全に一致するっていう可能性は限りなく少ないかもしれないですね、
うんうん、そうですね。うーん、お聞きになっている人分かりますでしょうか。なんとなく分かるぐらいで、私も話、後口さん今の話分かる？
なんとなく、
なんとなく仲間がいてよかった。そうですよね。そうだから、こう和音、まあ、あの、なんだろう、いわゆる1の和音とか4の和音とか5の和音とかありますよね、ドミソとかドファラみたいな簡単な、はい、あの、なんだ、同様の伴奏でも使うぐらいの和音とか、まあ、それに準ずるセブンスとかナインスぐらいの和音だったら、はいはい、パッパッパッと分かってしまうということですよね。
そういうことですね。
そしたらね、ええ、マリオのテーマなんてすぐ拾えちゃいますね。
そういうことなんです。そうするとクラスで人気者にな
るんですね。人気者。弾いて弾いてって言われるんだ、はい、またかよみたいな、そういう小学生高学年の頃だったっていう、はい。ちなみに
目に浮かべちゃった。
小学生の頃の斉藤先生見てみたいよ ね気がするよね。
写真とかないのかな。
あんまり変わらなかったりしませんか。
そうですね、丸顔で眼鏡をかけていて、
眼鏡も小学校の時から、
そうです、うん、あまり変わってないかもしれないですね。
私もこの間ね、息子の学校の先生が高校1年生の時の同級生だったことがこの間分かったんですよね。
そうですか。
美術の先生がね、はい、で私全然気づかなかったんですけど、向こうが、いや入学式の時から顔見て分かってたよって言われて、
変わらないんですね。
本当に怖い自分で。あ、まあ、その話はいいんですけど、はい、メリットはね、そういうふうに聞き取れると、まあ、この曲ちょっと弾いてみたいなと思ったらパッと聞いたら、ドレミが取れるんだから、和音が取れるから弾けちゃう。デメリットって、
そうですね、いくつかあるんですけども、例えば先ほどですね、あのちょっとファミリーレストランへ行ってきたんですけども、そのお店はですね、あのラーファーってなった時は、こう、お客様が注文を、
あ、なんかピンポン押すと、そのラファーが鳴る、
はい、からミードってなると、うんうん、お客様が入ってきた時っていうような、
入り口のところにセンサーついてて、なんか鳴るやつですね。
そうですね、そのラファーとミードでこのお店は区別してるんだなっていうことを感じながら食事をしていたんですが、うん、もしですね、まあ、時々お店によっては、ラファーってなってて、そのラでもないしラのフラットでもないしっていう、その間ぐらいで鳴った時に、なんというか
こう、
違和感を感じてしまう、
ご飯食べて手止まっちゃうみたいな。
そうですね、これラーかな、ラーフラットかなってことで、気にしなくていいことが気になってしまうっていうことですね。
それ、あの、いや今日はラーメンにしようかな、カレーにし、いやそれにしてもみたいな感じ で、なかなかメニュー決まんなかった。
そのガストブルースなんだよきっと。
いや店名を言うな。何店かはともかくね、あ、ブルースは変な音入るから、いや違うんじゃないかな。
あとはですね、あの音楽を聴いているときに、やはりこう主旋律となるメロディー部分ですね、そこがいちいちこうドレミで聞こえてくるので、音楽をオーケストラを聴いていても常に頭の中でドレミが鳴っているっていう、なんかこういまいち音楽に浸ることができないっていう感じがありますね。それは
なんかこう、なんと私はドレミが出てこない方なんでちょっと分かんないんですけど、なんていうんですかね、文字としてドレミがこうバーンって出てきちゃうような感じがあるんですかね。
歌の歌詞のように
ドレミが、あ、なるほどね、
はい、分かりやすいところで言うと、運命のでだっておくと、もう、まあ、ジャジャジャジャンとも聞こえるんですけども、そうそうそうみとしか聞こえないんですね。
そうそうそうみだったんだ。今知ったぐらいにしてね。あ、なるほどね。そうするといわゆるインストロメンタルの曲でも勝手に歌詞がついているかのような感じで聞こえちゃうんだ、はい、
ずっとドレミで聞こえてきてる状態なんですよね。
それってもしかして その斉藤先生がご幼少の右利に習っていたピアノの先生が、ええ、ドレミじゃなくて例えば、ドイツ音名で取ろうねっていうふうに教え込んでたら、はい、チェデーフベアハツェで取ってたかもしれない。
もしかしたらそうかもしれない。
そういうふうに聞こえちゃう。するとこう、はい、ありますよね、BACH でバッハの名前でっていう、はい、あれみたいな感じで、あ、またバッハって言ってる、またバッハって言ってるみたいな、はいはい、そういう余計なこともついてきたかもしれない、
うん、そうですね。
人の歌でもそうなんですか。
それがですね、ここがまた、私のちょっと曖昧なところで、不思議と歌はそう聞こえてこないんです、うん、ただですね、ここでちょっと、あるピアノ教師の大塚律子さんっていう方の、コメントがあるんですけども、ああみんなは音名よりも歌詞が聞こえているらしいなと気づきました。歌の内容なんてその気になって一生懸命聞かないと頭に入ってこない、うん、これは私も実は一緒なんですよ。いい歌だなっていうのは曲がいいと思うわけで、歌詞は集中して聞かないと歌詞は入ってこないんですよね。で自分で歌うときはもちろん歌詞を歌いますけど、あたかもドレミを歌うように歌っているだけ。つまりそのドレミのこの音の流れに合わせて、どうやらこの方はあいうえを並べている、そういう感覚に陥ってしまうというちょっと寂しい部分もあるんですね。
作詞家にとっては天敵のようなリスナーですね
かもしれないですね。
そういう風に聞こえるんだ、
それ右の言っちゃってるんじゃないですかね。
ああ。
だから言葉だったら左行くところが、右行っちゃってんのかなみたいな。で逆に斉藤先生は右行っちゃわないで、歌詞があった時点で言語脳の方の左に行くから割合なんないで済んじゃうけど、それも無理やり右に行っちゃう人になっちゃうとそうなっちゃうし、みたいな。
それってでも自分じゃどうしようもないよね。
そうですね、コントロールすることは、ね、
一回これ、実験してみたいな。ヘッドホンで片耳だけ聞いて、それで絶対音感どっちか、なんか今一つはっきりしない方があったりすると、なんでもないです
人体実験ですか、
人体実験
ちょっと話中途半端ですいません。この辺で、山天のスポンサー様の CM 行かないと忘れてしまうアトリさんお願いします。
はい、ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶなら須貝&ディノス、須貝ならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング、須貝&ディノスは連日深夜営業中。今すぐ須貝&ディノスへゴー。須貝ビルは南三条西一丁目。観覧車が目印、ディノスのルベサは南三条西五丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日も須貝が一番。中島パフェからのお知らせです。中島公園の野外彫刻をきれいにしよう。札幌祭り最後の夜、山内武雄の名作、母と子の像が無残にも押し倒され、さらに母と子の4つの目を真っ黒にされました。こんないたずらは絶対にやめましょう。野外彫刻を大切にしよう。中島公園をきれいにしよう。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類。サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。また、ケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。昨年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は、札幌市中央区、南十九条西7丁目、山花十九条電店前。営業時間は、11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日。商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902、011-532-0902 までお問い合わせください。ホンダ明治ギャラリーは、旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家、本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、また、もっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区、 南十五条西十三丁目 1-34。 お問い合わせのお電話は 011-530-3050、 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
はい、ありがとうございます。ですね、ちょっとこの辺で一曲かけてもいいでしょうか。唐突ですが、今日持ってきた曲ね、いろいろ今年かけ損なったというか、かけたいなと思いながらかけられなかった曲を持ってきたんですけれども、次にお聴きいただく曲はトレイルブレイザーテンピースブラス、日本の方々なんですけれどものアラカルトより寿司です。お聴きください。はい、今お聴きいただいた曲はトレイルブレイザーテンピースブラスのアラカルトより寿司でした。作曲したのはですね、ゴフリー・チャーズさんというイギリスの方なんですけれども、世界中のいろんな料理の名前からインスピレーションを受けて何曲か曲を書いたんですね。で、この作曲者の方は、生の魚は絶対に食べない人なんだけれども日本食といえば寿司だろうって言って、寿司っていうタイトルの曲ってちょっと日本っぽい旋律かなみたいなのが入ってるんですけど、
なるほど、
なんか心和む曲なんですけれども、はい、かけてみました。今のねテンピスブラスだったので、トランペットとかフレンチホルンじゃなくてコルネットとか、アルトホルンが入っているものでした。ブラスバンドやってる方にとってはちょっと貴重な音源かなと思います。さてと、斉藤先生、さっきの話の続きがまたまたあれなんですけども、はい、
そうですね、それでですね、まあ、私非常にさっきもちらっとジャジャジャジャの話をしたんですが、そうそうそうみーというふうに始まる、曲で非常に興味を持ってですね、スコアを中学生の時にフルスコアを購入しまして
待ってください、はい、中学生が運命のフルスコアを買ってくる、
はい、非常に気に入った曲だったんですね。 それでどういう風になってるのかなと思って買ってみて、楽譜をこう一生説明を見たところですね、そうそうそうみじゃないクラリネットのパートがそうそうそうみではない音符が書かれていたんですよね。で、じゃあクラリネットだけはそうそうそうみじゃなくて違う音をやっているんだろうと思って、何度こう当時レコードですね、レコードを聞き返してもそうそうそうみしか聞こえない、
あの最初のジャジャジャジャンですよね、
でそれを、まあ、ちゃんと音楽の先生に聞けばよかったんでしょうけども、聞くことなく放置してしまって長年の謎となってしまったんですよ。
変だなって、ずっといつぐらいまでうーんって思ってたんですか。
その謎が解けたのが高校に入って吹奏楽を始めた時だったんですよね。
そんなに長いこと悩まなくてもすぐなんですね、これ10年ぐらいなんだろうって言うと辛いものがありますよね、はい、あ、そうか、斉藤先生は高校に入って、中学校の時は別に全然興味なかったのに、
ね、
高校に入って入学式の吹奏楽部の演奏を見て、あれをやろうと思って、
そうです。
でそこで初めて
出会った楽器がバリトンサックスという、まあ、エスカンと呼ばれる種類の楽器なんですけども、まあ、それは後ほどお話しすることにして、である程度ですね、こう音を出せるように先輩から教えてもらって、じゃあいよいよ楽譜を渡されて、じゃあこれを吹いてごらんって、最初の音はソです、はい、じゃあソを吹いて、その指を押さえて、ブッて吹いたら、
ソじゃない音が鳴る。
ソじゃないんですよねなんだこれはと、
すごいびっくりした。
シのフラットが、
俺が間違ってるのか、
はい、
みたいな。
でじゃあドレミファソラシドって吹いてごらんって言われて、ドレミファソラシドって吹いたらミファソラシドレミってなるんですよね
しかもミはフラットから始まる。
なんだこれは
すごいびっくりする。
そうですね、
ピアノのずっと習ってきて、ピアノのドレミって言ったらドレミだし、ピアノのドレミはドレミだしって言うの変だけど、でも、エスカン、いわゆるエスカンの楽器って、その楽器のドがピアノでいうとこのミのフラットから始まるから、ね、びっくりしますよね。 そりゃね、はい、
それで最初のうちはですね、だいぶ慣れる努力をしたんですけども、やっぱりこれは無理だと諦めたんですね、でどういうふうに理解をしたかというと、ソっ って書かれている音符を見た瞬間、これはシのフラットだというふうに読み替えて、そしてシのフラットの指を押さえるっていう訓練を自分の中でしてい
った。自分でしたんだ、
はい、
高校生、
高校1年生ですね。
高校1年生ってこうだいぶ頭が固くなってきた、
そうですね、
はい、時ですよね、ええ、すごい。そう考えると、あ、高校入って吹奏楽やりたいなと思ってポンって入って、
はい、
それがやりたいがためにものすごい苦労したわけですね。
そうですね、ある意味最初の壁がそこでしたね。
やんなってやめるかもしれないぐらいのなんか困難さですよね、それね、はい、
でそれでやっとそれに慣れたんですね、うんうん、あ、これでやっとエス管の楽器は読めるようになったと、そしたら2年生になったらですね、今度はソプラノサックスだけと命じられたんですよね。
いじめだ。でも先生もね、部長もそんな苦労があるとは知らないですよね。
知らないですね。
思いもよらないですよね、はい、でソプラノサックスが
今度は米管なんですよね。
米管っちゅうことは、その楽器のドがピアノでいうとこのシのフラット、
はい、
やだよね。
だから今度は先ほどをやっと覚えたこのソはシのフラットだって読み替えて、シのフラットの指を覚えたのに、今度はソって書いてあったら、あ、これはファなんだって読み替えてファの指を覚えるという作業、また
かわいそうだ。すごい笑ってるけどすごいかわいそうだ。ちなみにあのうちの旦那も、あの管楽器はやるんですね、
はい、
それこそバリサクはやんないけど、ソプラノサックス、テナサックスはやる。
あ、テナやんない、
あ、テナあると、あるとか、うん、そうかはやるんですね、
はい、
どう思う？
かわいそうですよ。
すごい、全然何とも思ってない人ですから。この音、あの解明がない世界に生きてるからですね、きっとね。
あ、
ここを押さえたらこの音っていうふうにしか思ってないんでしょ。
思ってない、
うんうん、思ってない人は楽ですよね、
う
ん、
そうですね。ただね、これが面白いもので、楽器を持ち替えた瞬間、
うん、
なんかここももしかするとその絶対音感というのは記憶と何かこう結びついている部分があるかもしれないんですが、楽器を持ち替えた瞬間見えてくる楽譜、うん、同じ楽譜を見ても見えてくるドレミが変わってくるんですよね、う
んうん、キートランスポーズ機能がついてるんですね。
あ、なんかそんな感じそうですね、
人間なのに。
、
すごいな。よくあのスクールバンド吹奏楽の部活なんかに行くと、あのハモデレ、ハモデレってね、
はい、
便利なキーボードがあるんですよね、あのドレミファソラシドって鍵盤並んでるんだけど、あのスイッチポチッと入れるとドの音がミフラットから始まってくれたり、はいはい、ファから始まってくれたりする、そのスイッチが斉藤先生についてるっていうことですね。
そうです。で逆についてることにより私はあのスイッチを使ったことはないんです。
うん、いらないんだ。
いや違うんです、あれを入れてしまうと弾けなくなるんです。
うん、混乱しちゃうん
だ。ドレミって弾いてるのに出てくる音がミファソだと、もう弾けなくなってしまうんですよね、うん、混乱して、
うんうん、
だから絶対にそれは使わずに自分の中で脳内で変換して、その鍵盤を弾くんですよね。
あ、でもそこだけは絶対音感ないんだけど、その変換のことだけはちょっと分かるような気がするな。
なるほど。
あの要はその胃腸楽器をやったことがないから、
はい、
胃腸譜を見たらこいつは S 管だからドって書いてあったらミのフラットを押すんだよって思って、
はいはいはい、
それで読み慣れてきているので、
なるほど、
やっぱり私もこうずらされるとんってことはってドって書いたらあの S 管用のスイッチを入れて、
はい、
ドって書いたらドを押せばいいのに、
はいはいはい、
んでね、やっぱりちょっと迷っちゃうんです ね。そこだけ少し斉藤先生の気持ちが分かるな。
どうせ俺鍵盤弾けない。
そうです、鍵盤弾けない
んですよ。そうなんですか。
弾けない。
なんか何でも弾けそうに見えるんですけど、
自分で言うのもなんだけど、結構いろんな楽器できるんだけど、和音出る楽器弾けないんだよね。
そう和音が出る楽器に弱いんですよ。
私は逆にあのギター何回か挑戦したんですけど全然ダメでしたね。
なんかギターはオープンコードしか弾けないけどね。
あ、 F の壁は大丈夫だった
の？ F の壁はね超えたんだよ、中学生の時にね。
あ、 F は超えられません。
そこですよね、ギターはね。あれはでもなんかあの音感がとかそういう楽譜がコードがとかじゃなくて肉体的な問題ですよね。
そうですか。
この人差し指でなんかこううまいことを抑えられたら続けられるんだけど、あれが抑えられなかったら嫌になってやめちゃうみたいな。
そう、私そうでしたね。
でもよくその S 管と B 管の壁を越えた方がすごいなと思います、
ね、そうですか、はい、
だって普通そんな高校生はね、その壁にぶち当たった瞬間にやめると思うな。
はい、 頑張りました。
頑張ったんだ、はい、偉いといったところでですね、また唐突なんですけれども、CM のお時間でございます。それではヤマテンスポンサーさんの CM をお願いします。
ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング、スガイ&ディノスは連日深夜営業中、今すぐスガイ&ディノスへ GO。 スガイビルは南三条西1丁目、観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。東トンデン通りに生ラム専門店、オタルジンギスカンクラブ北唐辛子札幌中央店がオープン。生ラムにこだわり、特製のタレが自慢。肩ロースは一品。ただいま90分食べ飲み放題実施中。住所は札幌市中央区南十条西8丁目。お問い合わせのお電話は 011-512-0229 512-0229。 来店時にカロスで山店聞いたよってドリンクオール一杯プレゼント。生ラムジンギスカンの北唐辛子です。ご来店お待ちしております。インターネットで街の情報を発信してみませんか。ヤマハナ、あけぼの、交際地区の総合情報サイト、ヤマハナ.info では、地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も、ヤマハナ地域の方ならどなた様も無料でできます。詳しくは、インターネットでヤマハナを検索してみてください。
はい、ありがとうございます。地域情報です。もうね、12月も末押し迫って、1月のお話なんですけれども、ラジオスクールバンドではこれはぜひ言わなくては。1月12日13日土日ね、うん、いいな、1月12日土曜日、13日日曜日、水槽、札幌地区大会か、個人コンクールとアンサンブルコンクール札幌地区大会が、教育文化会館大ホールで開かれます。ヤマハナショースクールバンドからも今年も出ます。どうなるのかな、今日も練習だったんだけどな。あ、いいか。それと1月27日、コンサートホール来たら大ホールで毎年行われていますヤマハナ青年会さん主催のウィンターコンサートインキタラが行われます。ですね、もうこれは地元の小学校、中学校、高校、の吹奏楽部スクールバンドが出ます。学年発表なんかもねあるのでね、親子で聞きに来ていただけると思います。地域情報はこんなもんなんですけれども、曲をかけてもいいですか、米子さん。ですね、今年行ったコンサートで私が一番良かったのは、やはりシエナウィンドオーケストラだったんですよね。シエナ、プロの、吹奏楽を聴く機会ってやっぱり札幌に住んでるとなかなかないんですけれどもね。
そうですね。う
ん、シエナ良かったですね。佐渡さんじゃなくて金正京さんだったんですけれども、私、その、さらにスターウォーズ大好きだったんですが、その時に、ジョン・ウィリアムズ特集っていう感じで、一部はアルフレッド・リードだったんですけど、二部が、ジョン・ウィリアム特集をやってくださって、それのスターウォーズの、何曲かが全部はやらなかったんですけど、それがすごくかっこよくて感動して帰ってきたんですが、それを中から1曲ダース・ベイダーのテーマを全然今日のテーマと全然関連ないんですけど、好きな曲なんでかけたいということで、シエナ・ウィンド・オーケストラ、スターウォーズのダース・ベイダーのテーマお願いします。でもなんかこの胃腸風の苦しみを聞いてダース・ベイダーのテーマをかけると、はい、まるで胃腸風が悪者みたいなんですけれども、でも胃腸風悪いことばかりではないですよね。
実際はそんなことなくてですね、やはりこう絶対音感を持っている人間にとっては辛いんですけども、
そうですね、
も
う
でもじゃあなぜそういう楽譜になってきたかというと、やはりどの楽器に持ち替えても同じ運指で、同じ指使いで演奏できるっていう最大のメリットがありますので、 まあ、そういう事情があってそういう楽譜になってきてる、やっぱりそういう歴史的経緯というものがあると思うので必要なんだろうなというふうには思います。
こうやってそうか、そういういいところがあるんだって思ってるのに後ろで流れてるのがダース・ベイダーのテーマとまるで必要悪のような気がしてしまいますがでも私は自分ではラップ管楽器は全然できないけど、はい、スクールバンドの関わるようになって一長譜いろんなキーの楽譜をこう見てたら、はい、やっぱりこれは便利なものなんだなって
そうですね、
うん、思いましたね。
子供にとってもちょっと楽器を持ち替えても、うん、すぐそのままの指使いで吹けるというのは非常に子供にとって楽みたいですね。
うん、そうですよね、っていうことでこうスクールバンド指導している上で、やっぱりその、でも難しいこともありますよね、スクールバンドって楽器も、まあ、一長譜とはいえいろいろだから。
そうですね、うん、例えばコルネット、まあ、コルネットなんかは米管ですけども、うん、アルトホルンはS管だったり、うん、あとあるいは演奏する楽譜によっては、うん、低音系のチューバ、うん、トロンボーン、ユーフォニアム などは、うん、変音記号が使われていたりすると、
そうですね、そもそも子どもたちってピアノが結構達者に弾ける子はそうでもないんだけど、平音記号苦手みたいですね。
ものすごく抵抗があるみたいですね、うん、
それで吹奏楽だと例えばユーフォチューバの人はずっと平音記号ですけど、はい、ブラスバンドの人は楽譜にあったら等音記号も読むことがあるので、
はい、でブラスバンドも面白いですよね。なぜか基本的には全て等音記号なのに、うん、バストロンボーンだけがなぜか平音記号
チューバだって等音記号なのに、はい、バストロだけ、あれなんでだと思う？
うん、奏者がそういう人が多かったから、バストロ吹く人、平音記号オケからしか来なかったんじゃない？
平音記号がとっても好きな人が、幅を利かしていた、あれだけ不思議ですよね。
不思議ですね、あれは。
なんかこうね、トロンボーンパートのところをトロンボーン1、トロンボーン2、はい、バストロだけ平音記号でかえって混乱しますよね。
そうですね、
なんで統一しなかったのかと思うね。
一時期バリトンというかユーフォニウムは、うん、楽3種類混在してたけど、トーンと平音と、うん、
波音記号ですか？波
音記号、
いやトーンで陰性っていう譜面が、
バリトン不評ですね、
はい、あやらしい、
はい、
最低
最低ひどい。その楽譜の達者に読める人が聞いたら傷つくと思うけれど、
でもきっと読める人がいるんですよ。
いや言いますよね、はい、
でもやっぱりラッパ系はね、うん、一長譜の方が俺は好き、
うん、
物理の人間だから、
うん、物理の人間
だ、ドソドーってやるじゃない、必ず金管楽器やった人なら分かると思うんだけど、うん、吹いたらドソドーってやるときに、うん、俺の頭の中では2倍音、うん、3倍音、4倍音って思ってる。
あなるほど。
で2倍音はどうなの、うんうん、
ああそうなんだ、
うん、それは楽器に対する敬意
敬意というのは敬う心ということ、
うん、楽器はそれで作られてるんだもん、だって、
うん、俺にとってはこの音がドなんだよっていう、
解放はドザ、やっぱり
解放、うん、解放はドか、
それ
は分かりやすい、0番はドなんだ、うん、それね、ラッパやんない人ゼロ番とか言われても分かんない
となると平音器具トロンボーンとかなんかは違和感を覚えるんですよね、
うん、
むしろ、
うん、
理屈はよくわかるけど、
うん、なぜ1なんだ、
うん、違うぞ、
根っこのとこに持ってきたら0番にすればいいのに、
うん、どの音なのになんか指を押すのはなんか違う、この中、うん、
なるほど、
気持ち悪い、
この辺にわだかまるものが
わだかまるんだ
でこう実際子どもたちに指導していく上で、じゃあどう吹いてごらんっていうと、うん、いくつもの音が同時になってしまう、うん、
そうですね、
ここがやっぱり指導していく上での難しさになってきますね、うん、
米管の人たちは C のフラットの音がドだし、
はい、
S 管の人たちはミのフラットがドだし、
そうですね、変音記号を見ている子たちはドはドだ し、 ドだし
うーん、
そこでドイツ音名を使って、うん、杖で AF、うん、ゲアハで、うん、実音という形で要するにピアノの鍵盤を押したのと同じ音で指導しようとするんですが、うん、それがやはり小学生にとってはまた次の壁になってしまうということですね。
そうですよね、なんかそういうことなんだってふーんってこうすんなり受け入れれることを、ね、それこそ私が子どもの頃になんでっていちいち引っかかっちゃう子だと、だってねドって書いてるのに、ね、ベーって言わせるのどうしてみたいな、
そうですね、
うん、ベーと F だけはね、ベーと F と S だけは識別できるみたいですね、うちの子たちはそれは慣れたっていうだけ、
そうです、ね、
はいベーの音っていう、はい、それだけでも 解明として捉えてはいないですね、はい、
それが、うん、じゃあそこをギスの人とか言ってみたらまためくり始めるんですよね
あれ慣れさせようと思ってもこれ音楽の授業との兼ね合いとかがあったらなんかあんまりやったら混乱しちゃうかなと思ったらあんまり強く言えないですね。
そうですね、
こう中高生ぐらいになったら、うん、どうしても分かりたかったら分かれって言って突き放せるけど、うん、
はい、
うーん、少なくともベイはみんなわかるからね。
ベイだけはね、
あ、PA やってたさバンド来るじゃない、うん、そしたらさ、うん、あのテナーサックスとかトロンボーンとか来ると、うん、だいたいかなりの確率で元ブラバン上がりなの、うん、吹奏楽
プラスバンダー、
そうすると順番に音、じゃあトランペットください、うん、トロンボーンくださいって、じゃあバランス取りたいんで、うん、みんなに一斉に吹いてほしいとするじゃない、うん、たらじゃあみんなでせーのでチューニングのベイをフォルテでって言うと
喜ぶんだ、
喜ぶっていうかみんなもう全然お互い顔見合わせずにいきなりパーって出るから、うん、はいはいはい、あ、トランペットちょっと強かったかなとかって修正が効くんで、
なるほど、
だいたいそういう時は必ずじゃあみんな一緒に
チューニングのベイの音を吹いてみよう、
うん、そう、チューニングのベイってことは魔法の言葉ですね。
チューニングのベイで一区切りの単語として覚えてるんですね、うん、そうですね。あ、そっか、でもじゃあ斉藤先生が指導されるときは、もうしょうがないからあんたのど、あんたのそうみたいな感じで言うしかない、
ね、
うん、
私の方からこう音を指示してあげる形、うん、まあ、それこそ BASF ぐらいだとまあなんとか覚えてる子も、
うん、
通
用するけど、そうですよね。
でもなんかこうやって話してるとまた胃腸楽譜が悪者のような気がしてくるんだけども、うん、やはりそれは指導する側がこう勉強すればいいことであって、うん、子どもにとってはやはり胃腸譜の方が楽器持ち帰った時であるとか、うん、から自然な指の流れと楽譜との関連になっているので、うん、メリットが大きいんじゃないかな、うん、もちろん歴史的にこうずっと積み重ねられてきたそういう楽譜の仕組みですから、
うん、
やっぱりそこは指導する側が勉強すればいいことなのかなというふうには考えてます、
うん、いろいろなんかあれですね、こうやって聞いてるとまずその絶対音感がついたメリットっていうのもあったけどデメリットもあって、はい、解明っていうかドレミで聞こえちゃう歌を聞いてても、あ、まあ歌は聞いててもっていうのは別の人でしたね、とメロディを聞くとドレミで聞こえちゃってとかあったり、 でせっかくそういう絶対音感がついたのにそれがあったがために S 感 B 感ですごい苦労して、
はい、
で指導するときは指導するときでっていう、なんかこう斉藤先生いろいろな壁を越えて現在に至るっていう感じなんですね、
はい、きっと私がこう普段聞いている音風景っていうのは他の方と少し違うものが聞こえているのかもしれないですね。ただ便利な部分 もちろんあるんですよ、誰かがパッと音をちょっと外したときにそれは何の音じゃなくて何の音っていうふうに言えることができるっていうのもまた便利な部分ではあるんですけどね。
あ、それいいなと思いますね。なんか今ヤマハのスクールバンドアンサンブル4巻のアンサンブルやってますね、はい、4人しかいないんですけれども、今なんか気持ち悪い音だったよね、誰だ誰だ誰だ誰だってすごい時間かかっちゃうんですよね、はい、あのチューバとかぐらいあの音に特徴があれば、似たようなぐらいのあたりでボーンって鳴られたら私誰が何の音を外したか分かんないですよね。
あ、なるほど。
その分だけでもかなり時間がもったいないなと思う、う
ん、一番自信なさそうな顔してるやつとかないもんね
顔色で判断だ、うん、あのニヤッと笑ったやつとか、
そうそうそうそう、
でも自分が外してると思ってない場合があるからね、
うん、そうですね、うん、そういう時はやはりパッと指摘してあげられると、うん、その子も楽かもしれないですね、
うん、誰だって犯人探しになっちゃうと、はい、結構かわいそうかなって。
何が厄介って金管楽器同じ指使いで音何種類も出るからね。
うん、そうだ、本人そのつもりない場合が結構あるしね、
うん、ちゃんと指やってるのにどうして違うの、うん、っていう顔をされると辛いですよね、
う
ん、
その上さとかっていう、 それじゃなくてその下とかね、
う
ん、
そうそうそうですね、うん、その間とかって
これね、なんかあのトランペットとか吹いたことある人はあのきっと笑って聞けると思うんですけど、はい、そうじゃない方には何のことがわからないっていう話ですよね、なんかこうそんなお話を聞いてとても勉強になったような、
でもまだよくわから
ないような部分もあり、はい、でもすごい不思議な世界がこう自分 あの生きているところとは違う世界があるということはよくわかりました。ドレミで聞こえちゃうのはなんかそれちょっと辛いかなって気がします。
そうですね、
まったりと音楽をはーってあんまり聞いていられなくなっちゃいません？
まあ、その意識的によし、うん、今はリラックスして聞いてやるぞっていう風にすると、うん、はーって聞ける
努力がいるんだ、
は
い、
リラックスするのに努力がいるんだなんかすごい
俺なんか常に努力しないとすぐリラックスする
普通でリラックスしてるんだ、
う
ん、
努力してリラックスしないようにしないようにしないと、
うん、そうだ私もそうだ、うんうん、頑張らないとねリラックスから抜けられないんだよね、
う
ん、
そうですか。
それはなんかあの冬の朝に頑張らないと布団から出られないような感じですね。
なるほど
ちょっと違わない？はい、はい、ですねすいません、一応ね、あ、そう、私あの最後の最後に時間があったら宣伝しようと思ってたことがあって、今日のテーマとは全く関係ないんですが、自分の宣伝をしてもいいですか、米子さん。うんうんうんうんと言ってくれてるんで、ですね、ラジオスクールバンドだ、スクールバンドの、小学校のスクールバンドだと言っている割には私はラッパが吹けないんですが、ね、明日なんですけどね、自分のライブがあるんですよ。その宣伝をさせてください、すいません。ですね、ムーニー&ヒズラッキーリズムセッションという方々が来るんですが、ですね、要は、ルーツミュージック、最近そういう言葉を聞くことが、音楽好きの人の中ではあるかもしれないんですが、初期のジャズとか、白人によるフォーク、カントリー、アメリカのアーリータイムスを彩った古き良き時代のぬくもりを感じさせるような音楽っていう、そういうジャンルがあるんですね、ルーツミュージックって。その世界で割とじゃない、いやすごい有名な今ちょっと自分で言って自分でドッキリしたムニーさんという方がいらっしゃるんですけど、もちろんギターを弾いて歌を歌う方なんですが、スプーンでも何でも楽器にしてしまう方なんですね。その方のライブに、札幌のいろいろなそのルーツミュージック系のバンドがいろいろ出ます。明日、12月28日金曜日5時オープン、5時オープンで、スタートは7時なんですね、スタート7時、ライブチャージは500円で、ドリンクは別オーダーでお願いしますということです。場所は、北2条東1丁目のバディバディ、
石狩街道沿いに南向きに面してますね、
うん、ますね、はい、レンガっぽい壁の建物なんで見たことがある方もいらっしゃるかと思うんですが、もちろん、メインはムーニーさんたちなんですけれども、札幌の、まあ、札幌のっていうかね、モジョハウスというブルース、バンド、ドライブ、インターナショナルリトルコンボ、あとミュージックソー、音楽用のねノコギリを弾くカッポーさんという方がやってるキッコリーズ、あとまあ私のやってるバンドも出るんですが、いろいろ出ます、長い時間かけて、バンドとバンドの間もね結構時間を空けて飲みながら聞いてくださいというようなライブがございますので、ご用途お急ぎのない方はぜひおいでくださいませ。人と人がつながると、人と街がつながり、街が元気になる。山花をつなぐもの、ハード面では路面電車、ソフト面は山花新聞。そしてこの番組、山花明日もいい天気も、まちづくりの一端になればいいなと思っています。次回予告、年明けは1月10日が山天の第1回目の放送になります。ラジオスクールバンドは2月28日です。お楽しみに。今日は斉藤先生どうもありがとうございました。
なんかね、ちゃ
ちゃを入れ脱線をさせ、斉藤先生のいい話の邪魔をしてばかり
で、い
やとんでもありませんが、はい、絶対音感の話って分かった、
なんとなく
胃腸楽器の話って分かった、
胃腸楽器っていうものがまず分からない。
あ、そっか、胃腸楽器っていうものがこの世にあるらしいということが分かった。
はい、
まあね、そうだよね、吹奏楽とか、ブラスバンドに関わったことがないと、う
ん、なかなかそこはね、
ないですよね、
分からないですよね、うん、
管楽器ベーにしたやつ出てこいっていう感じ
全部あのドレミはドレミで作ってあったとしたら
楽だったね、
まあ、例えるならばソプラノリコーダーをやっていた子に、うん、アルトリコーダーを持たせて、うん、これはドレミなんだよ、ファソラシって聞こえるんだけども、うん、ドレミなんだよって言われたら混乱するでしょっていうお話だと考えていただけるとい
いかなと。ちょっとわかったか、
はい
いい生徒だった、はい、そうですよね。でも全部いや、まあ、ドレミはドレミだっていうことは聖管の楽器にもししたら、ええ、サックスこんなにいろいろ種類作れないですよね。
そうですね、
ねえ、
フレンチホルンどうすんだとかね。
もっと
全て聖管の世界ってちょっと想像はつかないですよね。
すごい重くなりすぎる楽器とかが続出する、
運指がすごく難しくなってしまったりとか、
あとどうしても音程合わないとかね。聖管のトランペットとか音程きついもんね。
わかんない。そうなの？
いや、らしいよ。
らしいな、うん、フルート、クラリネットは結構いろいろあるよね、うん、あ、でも聖管は オーケストラでしたら使う？あんまり使わない。
あんまり使わない。絶対じゃない。使うことある。あ、
カモぐらいか、うんうん、ドレミはドレミっていう世界って意外と狭いんですね。そう考えると。
そうかもしれないですね。フルートはどうですか、う
ん、フルートは杖だから全然困んない、うん、
ドレミはドレミ、
というか、あの、要は昔あの楽器が進歩してなかった頃、半音出なかったから、曲のキーの数だけ管楽器作んなきゃなんなかったっていう。
ブルースハープみたいなもんだね。
ピンポン、
ああ、ブルースハープね。杖のハープ、杖、うん、のハープ
っていうんで、なんか木管楽器とかやたら種類ができちゃったんじゃないかと思うんだけど。
あ、なるほどね。
で、その中から一番鳴るのを、軍楽隊で一番でかい音鳴るのを選んだら便になっちゃったんだよみたいな。
たまたまだったのかな。
だから軍楽隊で使うためにはでかい音出なきゃなんないから、うんうんうん、それぞれの楽器ででかい音出る長さどれかなってなったら便になったって話を聞いたことがある。あ、
なるほど、なるほどね。最後にいいこと言ったね。うち
の最後だけかよ。
いや途中にも結構いいこと言ってたなと思うんだけど、まあ配偶者はあまり褒めるのもね。そっか。なんかスクールバンドの面倒を見るようになってから、ラッパが吹けるといいなって思って、時々思い出したように1年に1回ぐらい練習するんですけど、はい、私向いてないような気するんだよね。
そばにいていうのなんだけど、ここまでかいっていうぐらいダメだよね。
そうなんですか。
そうなんですよ、なんかね、一度ね、すごく見かけに惚れ込んで、スライドトランペット買ったんですよね、
はいはいはい、
そしたらね、って吹いてたら息子に、お父さん今のもうもうって言ってるの何って言われて、へこんだことがあります。といったところで、今年最後の山花明日もいい天気、そろそろ終わりですね。はい、それでは皆様良いお年を。